それは高校2年生の夏の始まり、抜けるような青い空の下やってきた。あ、いた。おーっす。どうしたの？改まって呼び出すなんて珍しいね。私はクラスメイトの少女に中庭に呼び出されていた。うすうすは何を言われるか分かっている。それでも何でもないようなふりをして笑顔を作った。
あのさ、付き合ってほしいんだけど。
付き合う？私が首をかしげるとクラスメイトは顔を赤くした。
分かってるんでしょ？好きなの。
分かってた。このところ一緒にいることが多かったし、なんとなく親密な雰囲気になっていたから。でも何も思わない。何も感じない。私の心は恋を打ち明けられても驚くほど泣いている。ごめん、気持ちは嬉しいけど、君とは友達でいたいな。
は？
ごめんね、友達以上には見られない。
何それ、思わせぶりな態度ばかり取っておいて。
そんなつもりはなかったんだけど。彼女の顔がみるみる険しくなっていく。
ふざけんなよ、特別になりたいとか言ってたくせに。
それはだって別に君のことじゃないよ。
信じられない。
誤解を招くようなことを言ったのはごめん。だからこれからも友達でいてほしいな。
バカにしないで。そう、そうよ。あんたは誰かの特別になりたいんじゃない。誰も特別じゃないんだ。だから平気でそういうことを言う。そういう人間なの。人の気持ちがわからないのよ。
誰も特別じゃないって、そんなに変なこと？今まで誰かを特別と思えるほど好きになったことがなかった。でもそれは普通のことだと思ってた。きっと今まで出会った人の中には運命の人がいなかっただけ。文句を言われる筋合いなんかない。たまたま好きになれなかっただけ。きっといつか、それは私の口癖。いつか誰かを好きになるって何十回何百回思っただろう。でも本当にそんな日が来るの？分かってた。私は自分が冷たい人間だってことを誰よりも理解していた。誰かと仲良くなってもみんな同じ好き。同じ好きって結局は関心がないってこと。ちっとも特別じゃないってこと。いつかなんて日は来ない。え？風とともに上からたくさんの紙が舞い落ちてくる。どこから？屋上から？綺麗。屋上を見上げる。そこには誰かがいる。誰だろう。逆光で顔がよく見えない。
拾わないで！
って言われても。今も足元に一枚紙が落ちる。私は手を伸ばした。恋についての考察？拾い上げたのは原稿用紙で、それはタイトルなのか そう大きく真ん中に書かれていた。
小説かな。
綺麗な字。これさっきの子は？私は一枚また一枚と拾い上げる。どの原稿用紙にも繰り返し書き直した跡があり、それはひそやかな情熱を感じさせる。一体どんな子なのだろう。私の胸の奥で何かがことりと音を立てる。
拾わないでって言ったのに。返してください。
ごめん。見たことのない少女だった。同じ学年の生徒ならばおおよその顔は知っているつもりだったけれど、彼女は確かに初めて見る顔だった。上級生には見えない。ならば下級生だろうか。あの、手伝おうか。
いいです、放っておいてください。
でも随分たくさん飛んでしまったみたいだし。
いいんです、見られたくないんです。
見ないから。
いいんですってば。
どこにでもいるような平凡な女の子だった。いつもは白いのだろう頬をほんのり赤く染めて、必死に原稿用紙を拾い集めてる。その横顔から目が離せない。君、名前は？どこのクラス？ねえ。
知りません。
あ、待って。行っちゃった。なんだろう、クラスメートに告白されても何も感じなかった心がかすかに揺れている。彼女が一体誰なのか知りたい。どうして、どうして。次の日の朝、昨日私に告白した子は学校に来ていなかった。当てつけのつもりなのかと少しうんざりしてしまう。だって好きになれないものを一体どうしろっていうのだろう。そして少しも心配しない自分も嫌になる。もしかしたらただ体調を崩しただけかもしれないのに。ホームルームが始まると教壇に立つ担任が廊下に向かって誰かに呼びかける。転校生がいるらしい。教室へ入ってきた少女を見て、私の息は瞬間止まった。
椎の木伊織です。前は横浜に住んでいました。よろしくお願いします。
わずかにうつむきがちな顔。でも間違いない、昨日の彼女だ。あの時真っ赤にしていた方は今は白く透き通るよ。私が17歳、高校2年生の夏、彼女は、椎の木伊織は季節の始まりとともにやってきた。昼休み、私は誰か特定の相手と昼食を一緒にしているわけではない。その時々に違う相手を見つけていて、だから思い切って彼女に声をかけることにした。椎の木さん、食堂の場所はわかる？
いいえ。
なら案内するよ。もしよかったら一緒にお昼食べない？
いえ、私はお弁当を持っていますから。
そうなの？じゃあ私もパン買ってくるから一緒に。
ごめんなさい。
逃げられちゃった。椎の木さんは私の目すら見てくれなかった。昨日のことについて話をしたかったのに。それから何度となく 私は椎の木さんに声をかけたのだけれど。椎の木さん、よかったら一緒に帰らない？
いえ、用事があるので。
もしよかったら付き合うけど。
結構です。
またか。かれこれもう1週間はこんなことを続けている。さてどうしようかとしばし考え、私の足は図書室に向かう。ここ数日で彼女が図書室へよく通っていることを知っていた。私も何やってるんだかな。これではストーカーだ。そしられても文句を言えない。それでも彼女から目を離せない。追わないではいられない。私は一体どうしてしまったんだろう。図書室に入ってすぐに中を見渡したけれど、椎の木さんの姿はない。いつも通り奥の書架にいるのだろうか。夏なのに薄暗い図書室の空気はひんやりとしている。こんな静かな場所があること、今まで私は知らなかった。
あった。
一つ向こうの本棚の方から椎の木さんの声がかすかに聞こえた。昨日もあそこにいたから、あの辺りの本をよく読むのだろう、多分。笑った。それは初めて聞く彼女の笑い声だった。少女らしく鈴を転がすような小姉。かわいいな。どうしよう、今こそ声をかけてみるべき。何を読んでいるのって聞いたらびっくりするかな。しばし様子を伺う。声をかけるなら今なのだろうけど。
いけない、もう帰らなくちゃ。
全然私に気づかなかったな。まあこっそり見てたんだけど。さっき読んでた本はこれかな。谷崎潤一郎って笑いの要素あったっけ。不思議な子だな。やってみようかな。私はカバンの中からルーズリーフを取り出す。とりあえずこんにちはとだけ書いて、本の中に収まる程度に折りたたんだ。あとはこの本に挟んで、よし。これをあの子が受け取るかどうかは一か八かの賭け。明日には全く別の本を手に取るかもしれないのだから。でもこれであの子との間に何かがつながればいい。私の胸はいつになく高揚していた。こういうのを浮かれているというのだろう。そして2日後のこと、もしあの手紙を受け取ったなら今日返事が返ってきてもおかしくない。私は下校のチャイムが鳴る時間まで待って図書室へと向かった。
嘘、本当に？
息を詰めて折りたたまれた便箋を開く。そこにはあの日見た原稿用紙と同じ字で私への返事が書かれていた。
こんにちは、本が好きなんですか？
やった、やった！
大きく声を上げて慌てて口を塞ぐ。もうほとんどの生徒は帰ってしまっているけれど、まだ図書委員が残っている。
よし、返事書こう。今度はもうちょっと長く。
返事ありがとう。本はあまり読まないので、おすすめの作家を知りたいです。たくさん教えてくれると嬉しいです。 そして、私と彼女の不思議な文通が始まった。
そうなんですか。普段、映画やドラマは見ますか？もし、好きな作品があったら、その原作を探してみるのもいいかもしれません。
映画だったら、ハリウッド映画が好きです。それから、祖父の影響で時代劇もたまに見ます。どっちもアクションものが好きかも。
だったら思い切って SF に手を出してみるのもいいかもしれませんね。私もたまに読みます。あ、でもアクションになると描写の上手い人とそうでない人がいるので悩みますね。時代劇が好きなら幕末を描いた作品もいいです。動乱の時期ですから。
あなたが好きな本を知りたいです。今一番好きな小説はどんな作品ですか？
いろいろあるんですが、今は恋愛小説にとても興味があります。ねえ、あなたは好きな人がいますか？私はいないんです。恋をするのってどういう気持ちなのかなっていつもいつも考えるんです。恋をすると世界が変わるって本当でしょうか？
手紙の中の彼女は驚くほど饒舌だった。私の拙い文章にも湧き出る水のように豊かな言葉を返してくる。
それで、
私はその手紙の最後の一文を見て胸に強い衝撃を受ける。
私にも特別な人がいたらいいのに。
特別な人？
もしかして彼女も私と同じ気持ちを抱えているのだろうか。ねえ、もし一生誰も好きになれなかったら。私は書きかけ、手を止める。
なんて書くつもりだよ。私のことを好きになって、とか、めめしすぎるでしょ。
こんな手紙一つで、彼女の心に寄り添ったつもりでいるのは、おかしいだろうか。
はい、みんな聞いて。夏休み前に文化祭についていろいろ決めないといけません。今日は実行委員と出し物、展示物や出展だね。そういうのをざっくり決めちゃいます。静かに。まずは実行委員を決めます。やっぱり理想は立候補かな。いやいや、やったんじゃ楽しくないからね。ということで、やりたい人いますか？
そうだね、いきなりじゃ無理だよね。
じゃあここはまず私が代行しよう。それで出し物決めちゃおうか。
どこか人ごとな空気。このままでは誰も意見を言おうとしないだろう。誰かが何か言ってくれれば。そんな期待に押され、とにかく私は話を進めていく。後で文句を言われるならそれでもいい。
じゃあ私がいくつか考えてきたからちょっと書き出してみるね。まあ定番は喫茶店かなって思うんだけど、多分他のクラスも希望するだろうから、 競争率が高いだろうね。
ええ。
はいはい、ため息つかない。そうすると競争率が高いと分かってて喫茶店を希望するか、全く別の出し物にするか。一回希望出して通らなかったらまた一からやり直しだから、よく考えてね。あとはステージを使うのもいいかな。合唱とか演劇とか、時間内なら割と自由にできるよ。確か去年は面白いクラスがあったよね。自分たちで作った衣装でファッションショーとか。よし、私が考えたのはこんなとこかな。どれもありがちっていうか定番ばっかりだけど、でも定番だからこそ楽しいんだよね。もしよかったらこの中から選ぼうか。そうだな、投票制にして。
そこからはトントン拍子に話が進んだ。私たちの文化祭の出し物は演劇、そして実行委員は、
うん、いいよ、私がやる、気にしないで、こういうの嫌いじゃないし。それで問題は何の劇をやるかなんだけど。
あの、
椎の木さん。
すっと挙げられた手。私は内心驚きながらも彼女の言葉を先に促した。
劇は既存の作品でなければいけませんか？
っていうと？
オリジナルの脚本ではダメですか？
え？ダメじゃない！いいに決まってるよ！ほら、シェイクスピアとかってきっと他のクラスもやると思うんだ。でもオリジナルだったら学校中から注目を浴びると思うよ。
それならオリジナルでやりたいんですが。
でも誰が書くの？もしかして。
私が書きたいです。
本当に書けるの？
ちゃんとした演劇の脚本を書いたことはないですが、勉強すれば多分。
やった、ありがとう、ぜひお願いするよ。
はい。
ということで、それ以外の詳しい役割は椎の木さんの脚本を待ってからにしよう。夏休み半ばから作業に入れればなんとかなると思うから。椎の木さん、それまでにできそう？
大丈夫です。
うん、じゃあ今日はこれぐらいにしようか。あとはみんな自習ね。私は生徒会室に行ってくるから。
私は心臓が飛び出るぐらいに驚く。椎の木さんが私を見ている。強くまっすぐな瞳で。
聞いてもいいですか？
何を？
どうしてそんなに一生懸命なんですか？
それは文化祭のこと？
そうです。あなたがそこまでやる必要はあるんですか？
私は必要だと思ったからやったまでだよ。
もっと他の人と分担するべきでは？
やりたいっていう人がいないんだからしょうがないよ。
なんであなただけが？
私はね、何事も後悔したくないの。高校生活を思う存分楽しみたいの。だったらね、出し惜しみなんかしちゃダメだよ。やらなきゃいけないならやるべきだって思ってる。私も人ごとにしてるみんなを何とも思ってないわけじゃないよ。でもそんなことで悩むくらいなら私は自分で動いてしまった方がいい。ほら、私は割と体が先に動くたちだから。
そうですか。
椎の木さん。
いえ、もういいです。
はあ、やっちゃった。
嬉しいのとびっくりしたのとで思わず熱く語ってしまった。だって あんな風に彼女が私を見ることなんて今まで一度もなかった。ましてや話しかけてくるなんて。
惹かれたかな。
彼女が転校してきて半月余りのことだった。すっかり日課になった図書室の文通。私は椎木さんが去った後であの本を開いて返事を読む。今日もたくさん書いてある。
今日は文化祭の出し物が決まりました。私のクラスは劇になります。そして私が脚本を書くことになりました。無謀だと思いますか？
そんなわけないじゃん。すごく嬉しかったよ。
私は物語を書くのが好きです。そうしている時が一番楽しいんです。でも少しだけ私の中に迷いがあります。いつまでもそうやって自分の殻に閉じこもっていていいのかって。だからあなたはびっくりするかもしれないけど。
最後に書かれた一文に目を見張る。
私は今とてもあなたに会いたいです。
どうして？
彼女に一体何があったのか。どうしていきなりこんなメッセージを送ってきたのか。
会いたいって言われても。
もしこの手紙の主が私だと知ったら彼女は一体どんな顔をするのか。驚く、喜ぶわけはない。
会えるわけないじゃん。
会ったらきっと何かが変わってしまう。この特別なやりとりがなくなってしまう。夏休みに入って3日ばかり経ったある日、椎木さんから携帯に連絡があった。脚本が出来上がったという。あの手紙に返事を返してからすぐに休みに入ってしまった。まだ新しい手紙は受け取っていない。彼女は今どんな顔をしているだろう。そんなことを思いながら教室で待つ。
あ、椎木さん。
こんにちは。
こんにちはってできたんだよね。見せてくれる？
これです。
ありがとう。ごめん、なんでもない。すごいね。本当に一人で書いたんだね。
すごくはないです。いい出来かはわからないし。
違うよ。こうやってちゃんと成し遂げられる人っていうのはそれだけですごいんだよ。
そんなことは。
本当にすごいよ。尊敬する。
降りますね。この分では雷雨でしょうか。帰るまでにやめばいいんですが。新井さん？
どうしよう。ほんの通り雨だと天気予報では言っていたのに。今頼れる人はいないのに。じっとりと背中に冷たい汗が流れる。
どうしたんですか？もしかして気分が悪いの？
違う、ごめん。
新井さん？
やだ、やめて。
か怖いの？
ごめん。
いいの、怖くていいから。私の手も握ってていいから。
うん。
私は必死の思いで椎の木さんの手を握った。何かすがるものが欲しかった。出なければ恐怖で今にも叫び出してしまいそうだった。昔から私は雷の音だけがどうしてもダメだった。空気を引き裂き、地を震わす轟音、まるで世界が壊れてしまうような気がして怖くてたまらなくなる。いつもは事情を知る友達や家族の手を握っていればなんとかなった。大丈夫だよって言ってもらえれば涙もこらえられた。でも今は。
あなたにも怖いものがあるんですね。目をつむって耳を塞いで。今は何も考えないで大丈夫。怖いものなんてどこにもないから。もう少しじっとしてればすぐに嵐は通り過ぎるから。
うずくまる私の体を細く華奢な腕が包み込む。私は彼女の腕の中にいた。この世のすべての災いから私を守るようにしっかりと優しく抱きしめている。優しい音が聞こえる。
雨が止むまで一緒に待っていましょう。大丈夫、ここには私とあなたの二人だけ。うん、そうですね。好きな音楽は何？好きな食べ物は？楽しいことだけ考えていればあっという間だから。
ふと私の体から力が抜ける。あんなにも怖かった雷の音がどこか遠くのもののようだった。今私の耳に聞こえてくるのは優しい声と優しい胸の音。もう少しこうしててもいい？
雨が止むまで。
止んでも。
雲が晴れるまで。
もう少しだけ。
じゃあ雨に濡れた葉が乾くまで。
そんなのはきっと一瞬で終わってしまう。私はこのぬくもりを手放したくない。愛おしい。今私に寄り添う人がいる。ずっとそんな人が現れることを夢見ていた。その時私を抱いていた腕の力がふっと緩んだ。
ほら、わかる？もう聞こえない。怖くない。
雨はまだ降り続けているけれど、いつの間にか雷の音は聞こえなくなっていた。まだだよ。雨に濡れた葉が乾くまではこの手を離さないでいいのだから。ねえ。
何？
あの本に、本に挟んだ手紙の主は私だよって打ち明けたらもっと近くに来てくれる？私の隣にいてくれる？でもすぐに気づく。隠していたことをきっと彼女は責めるだろう。喜ぶはずがないと分かっている。そして今触れているぬくもりですら失ってしまう。
どうしたの？
うん、なんでもない。なんでもないよ。 椎の木さんの書いた脚本を読み終わってすぐ、私はクラスに招集をかけた。これから本格的に文化祭に向けて動き出さなければならない。
なんだろう、やけに騒がしいな。おはよう。何？
私に集まる好奇の視線、どこかよそよそしいような、それでいて興味津々のぶしつけな目、嫌な感じだ。
ねえ、本当のところどうなの？
何が？
彼女が私の視線を黒板へと促す。
これは。
そこに書かれていたのはヤヒな煽り文句、衝撃レズ疑惑。その一文を確認した途端、私の全身に鳥肌がぶわっと立ち上がる。あの温かく優しい時間を怪我されたような気がした。
あんたたち。
ちょうど教室に入ってきた椎の木さんが教室内の異変に気づく。その視線はすぐに黒板に移り、彼女の顔がこわばった。
おとなしそうな顔して椎の木さんって結構。
椎の木さん！
おおとして踏みとどまる。これではこの悪意を向けてきた人物の思うツボだ。何が気に入らないのかは知らないが、ほらやっぱりねと意地の悪い笑みを浮かべるに決まっている。そう、今ここで私がバカを言うなとみんなをいさめれば、すべてはクラスメイトのおふざけで終わるのだ。またいつも通りの日常が戻ってくる。でも、じゃあ彼女は？彼女の心についた傷はきっと消えない。一度離れてしまったら、もう彼女の心は戻ってこない。隣に寄り添ってくれた彼女を失うくらいなら、誰に何と思われようと構わない。
イオリ！
ひなた！
私は校舎中を駆け回った。最初のわずかなロスで彼女を見失ってしまったからだ。残すは屋上のみ。必ずそこにいる。いて。
イオリ！
イオリはいた。屋上から校庭を見下ろしている。その横顔に思ったほどの動揺はなかった。イオリ。
別にどうでもいいんです。
ごめん、君を傷つけるつもりじゃなかった。
言葉にするほど傷ついてはいません。だって本当にどうでもいいんです。私、秋が来る前にここを去りますから。
どういうこと？
私がこの学校に来たのは、父の転勤先の住まいがどうなるか見通しが立たなかったから。大学進学まで一時的に祖父の家に身を置いていただけ。でもそれも落ち着いて、私イギリスに行くんです。
待って、嘘でしょ？
もともと一つところに定住する家ではなかったんですよね。こんなに早く転校すると分かっていたら、わざわざ学校に通ったりなんかしなかったんですけど。ここへは本当に花休めに来たようなものです。だから
特別な思い出なんか作るつもりはなかった。欲しいとも思わない。
じゃあなんで劇の脚本を。
さあ、気まぐれでしょうか。
嘘、あんなに頑張って書いたのに、みんなと頑張ろうって思ってくれたんじゃないの。
あんな人たち言ったでしょ、どうでもいいんです。どうとも思ってない。あんな悪ふざけを装った悪意にだって私は傷ついたりしない。
そんな悲しいことを言わないでよ。イオリだって誰かに特別だって思ってもらいたかったんでしょ。違う、誰か特別な人が欲しかったんでしょ。ねえ、
あなたに何がわかるの。誰からも望まれるようなあなたに、みんなの中心にいるあなたに。
え、
みんながあなたの関心を引こうとしてるの分かっているんでしょ。あなたはみんなに好かれて無視されたり嫌われたりしない。あなたがそれを是と言えばみんなが認める。正しいって、素晴らしいって口を揃えて言う。
待って、
もう私を惨めにさせないで。これ以上近づいてこないで。
君の目に私はそんな風に映っているの。
思わずめまいを覚えた。みんなに好かれる、そんな特別な人間になりたかった。実際にそうなのかどうかはどうでもいい。彼女にそう見えているなら、そう。君は私を好きなの。
話して。
ずっと待ってたんだ。
話してってば。
いつか自分のところにもお姫様が来てくれるって、そればっかり待ってた。
何言って。
ねえ、私ね、自分が誰かを特別に思うことなんてないと思ってた。でも違うんだね、違うんだ。きっと誰も出会うまでわからないんだ、こんな気持ちになること。
出会う。
私は君に出会った。なぜか気になって、話をするだけで嬉しくなって、一緒にいると全部許された気持ちになる。寂しくなくなる。
あなたが寂しかったっていうの。
ずっとわからないふりしてたけど、私寂しかったんだ、君に出会うまでは。君は私のお姫様なんだよ。
そんなことあるわけない。
どうして。
だってあるわけない。一体私に何があるって。何もないのに。
何かがあるとかないとかじゃない、君だから。君が君でいるだけで私には全部なんだよ。ねえ、私が誰かに望まれるなら、私も誰かを望んだっていいよね。それが君でもいいよね。私は君の特別になれない。好きになってもらえると思うのは思い上がってる。
あなたは最初から違った。
ん？
誰とも違ったの。
何かが違う。何が違う、そんなのはわからない。いつかこの気持ちが言葉になる時が来るのだろうか。
こんな曖昧で雑多で濁っていて、なのにたまらなく愛しい宝石のような気持ちが。
やば、靴に砂入っちゃった。ジャリジャリする。
だから靴を脱ごうって言ったのに。
ダメ、ガラスとか落ちてたら危ないでしょ、うん、ビーチサンダルでも履いてくりゃよかったな。
制服にビーチサンダルなんて変に決まってるじゃない。
バンカの海は誰もいない。私とイオリの二人だけ。私たちは学校へ行くふりをして電車に乗って海にやってきた。イオリと一緒に海が見たかった。
ああ、またなんか来た。もう電源切っちゃおうか、うるさいし。
いいの？クラスの人たちからなのに。
別にどうでもいいかな。どうせ私がいなくても文化祭の準備はできるだろうし。
ひなたがいなかったら何もできないよ。
そんなことないよ。やる気になればできるよ。みんなまだスイッチが入ってないだけ。
スイッチか。
何かきっかけがあれば誰だってできるんだよ。みんなはそれをうまく見つけられないんだろうけど。
これまではずっとひなたがそれをしてきたのね。
私にとってはそれだけが私の存在意義だったから。ああ、やっぱり電源切っちゃおう。せっかくイオリと海に来たんだもんね。
それで？
ん？
いつからひなたは私が特別だったの？
最初からだよ。いきなり空から原稿用紙が降ってきてびっくりしたよ。あれ、どうした？
あなた、あれを見たのよね。
ああ、恋についての考察。あれって小説？
小説というか詩小説みたいな小説？
ん？よくわかんない。
私が恋をしているみたいな嘘をついた小説。恋する気持ちを理解しようと思って。全然わからなかったけど。
なんとなくわかる気がするよ。イオリは文章の方が饒舌だもんね。
どういうこと？
まだわかんない？図書室の手紙。
え？あなた、まさか。
こんにちはって書いたら返事くれたよね。
嘘、信じられない。
わあ、イオリ、もう制服ぐちゃぐちゃだよ。
そんなことどうでもいい。あなた、分かってて手紙のやり取りしてたのね。
そうだよ、そのつもりでメモを挟んだんだもん。
嬉しがった私がバカみたいじゃない。
嬉しかったの？
そうよ、初めてできた友達だと思ってたのに。
何それ、ひどい。私が話しかけてもいつも逃げてたくせに。
だってあんなのどうせ同情だって思うじゃない。
思わないでよ。何それ。
もう知らない。
怒らないでって。私だってダメ元であの手紙書いたんだからね。イオリとつながりが欲しかったんだ、それだけ。
分かってるの？私がひなたに対してひどい態度を取ったことは。だから悔しいだけ。そうよ、悔しいだけ。どうして笑うの？
いや、可愛いなと思って。
バカなこと言わないの。
ごめん。ねえ、イオリはいつから私のこと好きでいてくれたの？
それは。
私は言ったんだから教えてよ。
なんとなく、いつの間にかよ。
そうなの？なんかこう、きっかけとかなかった？
それは、でもそうね、はっきりと分かったのは、あの雷の時かな。あなた、真っ青になって、この世の終わりみたいな顔して震えてた。
あれはね、本当に、あんまり言いたくないけど、昔からダメなんだよ。
いつもはどうしてるの？だって、夏ともなれば夕立なんてしょっちゅうじゃない。
それは、手を握っててもらうんだよ。
誰に？
小さい頃はお父さんとかお母さんに、今は友達に。
そう、そうよね。
いや、気持ち焼いてる。
焼いてません。
でも抱きしめてくれたのはイオリが初めてだよ。
それはそう。
あんな風に寄り添ってくれた人、今までいなかった。嬉しかった。
でもあなたが望んだなら、そうしてくれる人はいたはず。
さあ、そうかもね。でもそんなの意味ないよ。本当にそうしてくれたのはイオリだけなんだから。
もう、でもあの時私、あなたを守りたいと思ったのかもしれない。自分でもあなたを守れると思ったのかもしれない。
うん、バッチリ守ってくれたよ。
あのことがなかったら、今あなたとここにはいなかったかもしれないわね。
でも今こうやって二人でいるってことは、そういう運命だったってことなんだよ。いろんな偶然があって、思わぬ出来事があって、私たちはこうしてる。それを運命以外の何だっていうの？
運命だなんて、日向は結構ロマンチックね。
そうだよ、私はロマンチストなんだ。
そうね。
まだ話したいことがたくさんあるのに、この気持ちを言葉にしたいのに、私たちには時間が足りなすぎるね。こんなに特別な気持ちは、これは恋かな。
違うと思う。
どうして？
恋ってもっとキラキラして綺麗なものだと思う。私たちは自尊心ばかり強くて、好かれたいと願うばかりで、もっと歪んでて。
それで好かれてると分かって、いい気になって浮かれてる。
そうね。何かいい言葉はないかしら？
教えて、イオリ。君ならなんて名前をつける？
心の底に沈んでいる何か。そう、これはきっと心の檻ね。
つぶやいたイオリの横顔が綺麗で見惚れた。この気持ちが何であれ、これは私とイオリにしかわからないもの。二人だけで共有した思い。もっとイオリのことを知りたい。そのための時間はいくらあっても足りない。でも、いつ？
8月22日。
見送りに行ってもいい？
うん。
イオリはイギリスへ行く。少なくとも5年は帰ってこないと言っていた。5年なんて私たちは実感できないでいる。5年という年月の長さは、もう永遠にも等しい。だからそれまで
私たちは言葉を交わす。同じ風景を見る。互いの笑顔を目に刻む。
明日は何をしようか。
この街を歩きたいな。
うん。行きたいところはある？
あなたとの思い出になるところならどこでも。
時間はいくらあっても足りない。夏は無情に終わっていく。それでもこれを幸せというのだろう。
出発の日、日差しの強い暑い日だった。まだ夏が終わるなんて信じられない。空港のロビーに差し込む光はあまりにも眩しかった。いつまでも終わらなければいいと思ってた。手紙ちょうだいね。
メールじゃなくて？
うん、伊織の字好きだから。手紙じゃなきゃダメなんだ。
日向はもう少し綺麗な字を書けるようになってね。
練習するよ。
うん。
言いたいことはたくさんあったはずなのに、いざという時になって何も出てこない。このまま行かせてしまっていいの？
それじゃ。
待って！
ひなた？
その、何があっても、君には私がいることを忘れないで。
驚くほどに陳腐な言葉だった。私は自分のしでかした失態に戸惑う。こんなことを言って、せっかくの見送りを台無しにしてしまったのではないかと。
忘れない。
伊織が顔をくしゃくしゃにして笑う。今にも泣いてしまいそうだった。
だから日向も忘れないで。
忘れないよ。君の全部を覚えてる。
どうだか。
そこは信頼してよ。
ずっと忘れない。たとえいつか互いに誰か別の人に恋する時が来たとしても、私の心の穴を埋めたのは間違いなく彼女ただ一人なのだから。もうこれ以上は望まない。
じゃあ今度こそ。
唇に触れたかすかな感触。
うん、
触れたというにはあまりにも儚い。わずかな一瞬で。
これであなたも私を忘れないでしょ。
彼女はこれ以上ないくらいに鮮やかな微笑みを残して歩き出す。
キス。
こんなのはずるい。どうしたって忘れられなくなってしまう。大切に思いをしまっておこうと思ったのに、会いたいと思う気持ちを抑えられなくなってしまう。だからねえ、あと少しだけ欲張りになっても構わないよね。
待って！絶対私のところに帰ってきて。ずっとずっと待ってるから。何年だって待ってるから。
約束ね。
行っちゃった。ああ。
ふとカバンのポケットに入れたままだった携帯を取る。 あの日から一度もクラスメイトのメッセージには答えていない。以前は毎日来ていたメッセージも、今は3日に一度あるかないか。おおよそ私を取り巻く環境は変わってしまっただろう。これからの学校生活は順調にはいかないかもしれない。けれど、今の私の心は確かに満ち足りている。イオリに会う前、あれほどに感じていた空虚、孤独を、飢餓を、全く感じていない。それでいい。それがいい。彼女は季節とともに訪れ、季節とともに去っていく。イオリはもういない。そして秋がやってくる。
出演、荒井ひなた、西賀美月、
椎野清織、長妻樹里、
クラスメイト、菅沼千佐。